Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家脚本家の山田太一さん。著書空也上人がいたを踏まえつつ、この小説に込めた思い、そして今日本人が置かれている状況への思いについてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山田太一、昭和9年浅草生まれ。昭和33年松竹大船撮影所に入社し、助監督として木下圭介に師事。40年に退社後、シナリオライターとして独立し、主としてテレビドラマの脚本を執筆。代表作に岸辺のアルバム、不揃いのリンゴたちなどがある。昭和58年向田邦子賞、60年菊池寛賞を受賞。平成3年には篠田正弘監督作品少年時代で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。小説では昭和63年に偉人たちとの夏で山本周五郎賞を受賞。著書多数、最新刊は朝日新聞出版刊、空也上人がいた。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは脚本家作家の山田太一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
朝日新聞出版から空也上人がいた、こちらが出版となっています。この小説は山田さんにとっては、19年ぶりの書き下ろし小説。
まあ書き下ろしっていうのは雑誌とかなんか載らないでね、いきなり本にするということで書くんで、それは確かに19年ぶりですけど、まあ小説はね、はい、その後も書いてますから、それでも9年ぶりぐらいですかね。
でもやっぱりそれでも久しぶりなっていう感じではあるんですね。
かなり久しぶりですね。
この本のストーリー、あるいはこの登場人物なんかを、その山田さんご自身の、お言葉で語っていただくと、どういう作品というふうになりますかね。
まあ、いろんな角度で読める作品を書こうと思ったんで、一口にはちょっと言いにくいんですけれども、はい、まあ、20代のある青年が心の傷というのかな、負って、それがまあ回復まではいかないけれども先へ進んでいったというような、うんうんうん、物語でもあるし、はい、それから80代の老人の、まあ、いわば人生の最後のチョイスというようなものでもありますし、うん、それから40代の女性の、まあ、結構自立してここまでやってきた人の、まあ、恋の成就というかな、はい、というような、まあ、ストーリーから言えばね、うん、そういうものが、まあ、その3人をこう錯綜して、うん、物語は進んでいくんで、そんなにこう区分けはできないんです、うん、まあ、そういうことですね。
まあ、ですから、いろんな、まあ、世代もバラバラだし、まあ、性別もそうだし、そういった方々のこういろんな葛藤があり、そういったものが錯綜して、うん、というようなストーリー、まあ、
そうですね。それじゃあ空也上人はどうしたんだって言われちゃいそうだけど
そうなんですね。この空也上人がいたというのが、まあ、今回のタイトルなんですが、その空也上人というのは、これは歴史上の人物ですけど、これはいつ頃のどんな人物というのを、
平安の、まあ、中期ですね、はい、まあ、その頃京都は鳥部山という東側ですね、東山は死体置き場みたいに疫病があってもそこへ捨てる、騒乱があっても捨てるっていうんで、まあ、死者が累々としてた。そこに空也上人が一人で行っては誰かに構わず念仏をあげて、まあ、荼毘に付したという、うん、ことが、まあ、非常に僕は印象的だったんですね、はい、で空也上人の、木像があるんですけれども、
はい、木彫りの
それが六原三次という東山のお寺にあるのを若い頃見ましてね、これはちょっと他の僧侶の像っていうのはみんな割合正面を向いて、もう非常にこう悟ったお顔をしてらっしゃって、はい、まあ、仏様に準ずるような感じの、で仏様の方はまたもう全てお前のことはよく分かってる、まあ、許すよっていうようなことか、はい、怒りに燃えてるお不動さんみたいなものがあったりっていうところが、空也上人のはね、これは運慶の四男の康勝という、健康の康に勝つと書くんですが、四男の康勝という人が彫ったということはもう分かってるんですが、鎌倉時代なのでかなりリアルな彫刻なんですよね、うんうんうん、それで1メートル2センチぐらいで、要するにそういうひどい荒れた死者がルイルイといるようなところを歩いて、南無阿弥陀仏を唱えているっていう、その全身像なんですよね、うん、それがねとってもくたびれててねいいんですよね。
くたびれてていい、
はい、つまり一緒に苦しんでるっていうかな、感じがしてね。それで僕は今誰かをつまり幻想するっていうかな、つまり私たちは現実を何とかするには現実的な解決以外には結局は何にも変わらないんだっていうふうな考え方で、まあ、生きておりますけど、でもその都度その都度実はものすごくある種の幻想にとらわれて生きてもいるわけですね。それは民主主義だって幻想といえば幻想だし、科学主義だって幻想といえば幻想だし、
はい、まあ、大いなる共同幻想という感じになるかもしれないですね、
はい、そうですね、つまりそういうところで何かみんなに身を委ねてひれ伏してしまうっていうふうなものに、今の曖昧な社会っていうのはね、政治的にも見た目が良くて目先の効果をバッと上げるような人が出てくると、うわーっとそっちへ行ってしまうようなこう不確かさっていうのがここあるような気がして、ずっとね、空也上人が自分が辛い時にひょっと横に一緒に歩いてくれていて、しかもその目はね、裁きの目も備えてるっていうのかな、お前許すって言ってるわけじゃないですというね、そのくらいのね、こう人がいいんじゃないかっていう気がしたのね、うん、とお遍路の四国で、はい、道行二人といって弘法大師様が一人、そしてお遍路歩く人が一人っていう、二人でお遍路はするもんだっていうあれがありますですね。それで横に大師様が歩いてるっていうのもなかなかいいイメージなんだけれども、うん、ちょっと大師様立派すぎて疲れてないというか
な。なるほどなるほど、並走するにはちょっとありがたすぎるという
か、うん、横にいてもね、なんだか恐縮しちゃうような、うん、だけど空也上人はくたぶれてるのね。
なるほど、そうか、だからこそいいという感じなんですか。
そうなんです、うん、それでね、空也上人がいるっていうぐらいが僕は幻想としてはちょうどいいっていう気がするんですね。いろんな幻想で僕ら励まされてて、いろんなおとぎ話で励まされてるわけですよね、
はい、
それは幻想とは関係なくは自分は生きてると思ってる方が間違いなんであって、そういう幻想でも私たちは励まされたり、いろんなことをして生きてるわけですね。でこの場合には僕は空也上人という、それは実際にはどういう方かあんまり知りませんけれども、ちょっとこうくたぶれて顎が上がっててね、それで痩せてって、もうすねなんかも汚れてて、わらじも擦り切れてて、そして誰か構わず獅子類類の中を拝んで歩いたっていうのはね、いいと思ったんですよ。でそういう人がね、僕は今の大地震のところでね、いらしていて、そういう姿がこうちょっと見られたらね、やっぱり随分救われるんじゃないかって気も、それは後ですよ、これは小説は去年の秋に書き終えてますから、はい、今度の大地震とは何の関係もないんですけれども、そういう誰か檀家のうちだから拝むとかそういうんじゃなくてね、どなたでも死んだ人をこう拝んで歩くっていうようなお坊さんが、まあ、実際いらっしゃるのかも分かりませんが、いたらいいなという気は今しておりますですね。
まあ、じゃあそういう、ね、今現実にそういった方がいらっしゃれば、まあ、もちろんそれはそれですごいいいことなんだけれども、 少なくともその幻想のパートナーとしてクイア商人というのが非常に適合してるんじゃないかと、うん、
まあこっちの勝手な、うん、感じ方ですけど、うん、まあ大体そういう信ずるってことは証明不可能ですし、うん、あの内部の問題ですから、はい、結局はあの共感してくださるかどうかというだけのことですけれども、うん、
そ
う
です
よ
ね、まあですから本当にそれぞれの心持ちにね、あの寄ってくるわけですから、当然そうですよね。まあでもやっぱりそれに合致するのがこのクイア商人のそのちょっとくたびれた姿でありというような、
うん、そうそう、うん、偶然かも分かりませんが、はい、六原光司の、あの像を見ていて、うん、しゃがんでみるとね目がギュッと光るんですよ。
しゃがんでみると目が光る、光る、
見上げるとね、
はあはあはあ、
つまりこう横から見てるとね、ただもうくたぶれてちょっと顎が上がって頬もこけた、うん、お坊さんっていう感じで、それはそれで素晴らしいんですけれども、うん、案内の人があなたしゃがんでごらんなさいって言われてね、はい、これ小説にも書いてますけど、でしゃがんでね見上げるとね、あの生きてる目みたいにふっと見えるんですよ。
あ、それがある意味こうギラッと見える、
ギラッとね、はい、それはギラッとかどうかは、うん、こっちの内面に関わりますけれども、
ほうほうほう、
でこれはあのまあお読みいただかないと分かんないかも分かんないけど、はい、ある、まあ特別養老院 の、 あのホームのおばあさんがね、あの認知症の方のなんだけれども、その人が青年の目をパッと見るっていうことですごく傷つくというかびっくりしてしまうっていうかな、うんうんうん、もう自分の偽善や何かがバッと裁かれたような気がするっていう、その目とこう符合させてるんですよね、うんうん、
その下から見た時の目がということ
ですね、つまり自責の念っていうものが、はい、僕はいろいろとても興味があるんですね、一人一人の自責の念がどういうところにあるかっていうことがね、でそんなものはあの本人それぞれの感じ方であって、法律やなんかみたいにこうモラルの基準があるわけではないですよね。だから非常につまんないことで自責の念があって思い出すと、ああっていうものをそれぞれ持ってらしても、あのそれは非常に個人的なものですね。ですからあんまり口に出しにくいし、だけど僕は自責の念ってモラルの基本みたいな気がするんですよ、うん、つまり道徳でこういうことをしちゃいけないっていうのと、法律でこういうことをしちゃいけないっていうことで、あの全ての倫理がね統一されてたら、あの人間はなんかいわばなんて言うんだろうな、画一的な人間、うん、だけど自責の念ってそれぞれ違いますでしょ
う。そうですね、はい、
でその本当につまんないことなんだけど、なんだか心に残ってるっていうね、うん、それは僕はあのそれを持ってるか持ってないかっていうことはね、今の時代はね非常にそれがないって気がするんです。
ほ
うほう、少なくともないかどうか分かんないけど、意識の上に社会化されてない、まあ、そ社会化されてないから自責の念なんだけど、うんうん、むしろ被害者意識の方が強いでしょう。こういうひどい目にあった、こうだかだって、でも自責の念って加害者ですよ。
そうですね、
その細かな加害者ですね、
はいはい、
うん、あのそっちにで心に傷を持ってるっていう人の方が僕は好きなんだな、好き嫌いで言うとね。
なるほどなるほど、
被害、自分は被害者、あいつに一目にあったよなとか社会が悪いとかね、なんかそんなこと言ってる、もちろんそれだってそれは正当にね言うべき時もありますけれども、僕はどっちかというと、うん、加害者意識を持ってる人の方が好きだな、
うん、むしろそれを自覚してる人が、ということですね、なるほど、まあ、そういった意味でもそのクイア商人がその文字通りその見る角度によっていろいろとそれが炙り出されるということになってくるわけですね。でこの本の帯にはですね、その20代の青年が語る70代にならなければ書けなかった物語という、書き方がありますが、これはどういうことなんですかね。
まあこれもお読みいただいた方がどういう判断なさるかわからないけれども、はい、20代の人がそのまんまあるこういう老人に会って語ったら、こういうふうには語れないだろうとは思いますですね。
あ、なるほど、う
ん、やっぱりこの人物の造形であるとか、うん、あのいろんなエピソードの捉え方だとかっていうのは、僕はやっぱり70代の人間の捉え方だと思うんですね。
なるほど、
だけど老人が自分の話を書くっていうことは、うん、どうしてもナルシスティックになるっていうのかな
、まあ、あんま客観視できないですよね。 それはね、
そうそう、うん、であんま読みたくないって気がするのね、うん、青年が 見た部分だけを語るっていう形で、老人の内面はあんまり語られてないかもわからない、そのくらいがちょうどいいっていうふうに思ったんですね。で、青年の語りにしようと思ったんですね。で、20代の青年お前が分かんのかって言われると、辛いとこですけれども、まあ人間はね、そんなに100年経ったってそうは変わりませんですよ。やっぱりぶたれりゃ痛いしね、褒められりゃ嬉しいしね、だから僕はその辺では楽天的だっていうかな、そんなに今の人分かんないとは思いません。
もちろんそのご自身が、ね、経験してきた道でもあり、でそれがその、現在70代である山田さんご自身がそうやって俯瞰して見られるような状況になって、
そうですね、40代もまあまあ私の知る範囲ですけど、造形できなくはない。なんて言うんだろう、私小説みたいにね、こう自分の体験とか自分の人生とこうつながってないと、なんていうか重い話じゃないっていうか、深い話じゃないっていう、小説感っていうのか文学感っていうのは日本は結構ありますでしょ、だけど外国の小説読めばね、みんなそんなことはなくて自分の生活なんか切れてて、物語を構築し人物を構築し、そして作ったものは他ならぬその人の作品だっていう風なの、当たり前、それが主流ですよ。エッセイみたいな詩小説みたいなものっていうのはむしろ珍しいわけですから、ですから僕はその構築する人物を、まあこの場合は3人の人物ですけれども、それをこう細かく書き込んでいきたいと思ったんですね。しかしそれがまあやっぱり年齢もあるけれども、これ見よがしにはしたくないっていうかな、もうさりげなくスッと書いて、感じる人は感じる、感じない人は感じないっていうくらいに書くようにやっぱりなりましたですね。それがいいかどうか分かりませんよ、もっと分かりよく指摘してほしいとかっていう人もいるでしょうけども、小説とか彫刻だってなんだってそうだけど、勝手に見てくださいって身を投げ出すしかないですよね。それいちいち解説みたいな感じになる、なんていうのはむしろおかしいわけで、ですからこういうことがありましたっていうことを書いたつもりです、
ね、なるほどね、そうですか。で、まあ、帯にもう一つ、あと一つだけ小説を書いておきたかったというようなこともあるんですけど、これはあと一つだけっていうのはこれどういうことなんですか？
いや、もう私は今年もうじき喜寿っていうんですか、77になるんですよね。と77になるまで生きてたのが不思議なのね、自分じゃね。若い時70なんて年で生きてるとは思ってなかったですよ。それでそれはだんだん60代になっても77まで生きてるとは思ってなかったですね。だからだいたいいつもいつもこの仕事が最後だなと思ってます。それは仕事上は約束したりなんかしてはいるけれども、はい、それはもうそれはしょうがない、死んじゃえばしょうがないんだからとか、倒れたらしょうがないとかっていつも思っていて、そしてまあちょっと芝居を書いたりすることもあったりして、小説からちょっと離れてたんですよね。それで、あ、もう一つだけ小説書きたいなと思ったのね。まあ戯曲とかテレビドラマとかっていうのはたくさんの人の力を借りて一緒に作るものですよね。その面白さもありますし、そのためのこういろんな反差なこともありますですね。他者とやるわけですから、他者の素晴らしいとこだけつまみ食いするわけにはいきませんから、お互い様、
はい、
そうするとね、小説は一人で書けるんですね、全てを。とね、そういう時が時々とても欲しくなるんですよ。僕は大勢で作るの好きなんですよ、好きなんだけど、それでも、まあ、これこんなことやるやつがいるのかとかね、そういうのは僕はそんな自分の思う通り行くなんてことは思ってないから、かなり諦めのいい人間なんだけどそれでも頭きたりいろいろするわけですよ。でも小説の場合はないんですよね。
なるほど。
もう自分でもう天から何から全部責任持ってますでしょ、まあたまには誤植があるかもわかんないけど、誤植だって何度も何度も見てた上ですからね。 そうするとね、その一人でやってる仕事っていうのも楽しいんですね。ただそれだけだと寂しくなってきてね。
まあいろいろとこう揺れ動いて
る、揺れてるという形状不白なんです、うんうん、Let's get knowledge with fun. 僕はあの割合こう生まれも非常に下町だったし、割合こうなんて言うんだろうな、インテリとかね、そういう種類の人が周囲に全然いない社会で育ったんですね。でそういう人たちと接点がなくなるような作品っていうのは書きたくないっていう気持ちは、うん、あのいつもありましたですね。その分かるやつに分かるって、まあ、さっきは僕は言いましたけど、うん、なんていうか非常にこう観念的なあのことで分かるか分かんないかっていう勝負ではないものを書かなきゃいけないっていうふうに思ってて、それがまあテレビドラマを書く理由にも僕はなってると思います、うんうん、だからそういう人たちの現実っていうのかな、うん、そういうものの、 あの細かなことね、うん、食べ物を何を食べるかとかね、そういうなんかこう くだらないことをこうおろそかにしないで物語を作っていきたいっていう気持ちがするんですね、うん、だからストーリーがどうだっていうようなものはストーリーを追うと、面白いストーリーを書くとそっちへどんどん引きずられますでしょ話は、
うんうんうん、そうね、
次どうなる次どうなるって思う、はい、それから犯人がいるってこういう話だったら、うん、犯人は誰だっていうふうになりますでしょ。そうするとその間の、例えば刑事なら刑事がね家へ帰ってきてちょっと妻との間に細かな何かがあったって言ったって、そんなもん書いてたら何こいつ寄り道してんだっていう風になりますでしょ。だから僕はそういうねこうストーリー性の強い話はやりたくないんですよ。それで細かなことを書きたい方なのね。なおかつテレビドラマだともう気晴らしだろっていう風にどんどんなってきましたですね、ドラマがね。だからもう気晴らしならいいんだっていう風にして来てるように思うんですけれども、僕はテレビドラマっていうこの大きなメディアの中のね一つのジャンルは気晴らしだけで終わらしちゃダメだと思うんですよ。それは気晴らしの部分さえ痩せてきてしまう、ダメになってきてしまうと思うんですよね。片方に本当は人間ってどうだろうとかね、本当にこういう時こういうことするだろうかとか しないだろうかとかって、それはお話の面白さで転がしたりしちゃいけないっていう部分があると思うんですよ。でそういうものを書きたいと思うけれども、どんどんどんどん気晴らしの方向に行く、もしくは教養、教養はあんまり役に立ってないかも分かんないけど、なんかそういうものでは僕はないと思う、あのドラマというものはね、本当はね一番いいところは、だからそういうところをねみんな手放していくような気がして、少しこう捕まえていたいと思うのね、だけどあのまあこっちも年を取ってきてるから長いものを書くのはもうちょっと大変だし、一昨年かあの連続を書きましたけどね、まあこういうとこで視聴率の勝負やるのはもう大変だって気がしてね、だから一本ずつの話でね、それで丁寧に作って、あのそういうものを待っててくれる人がきっといると思うし、あのそれは数から言えばね、それはそんなに多くはないかもわからないけど、そういうところを担う人間がいた方がいいと僕は思ってます、割合積極的で。そういうものをやろうって言ってくれる人がいるから僕はずっと仕事をしてるわけですから、そうテレビがね一方的にあの気晴らしばっかり狙ってるわけではないということは思いますけれども、
少なくともその山さんご自身はそれぞれの個人個人が抱えているだろう、こう胸の痛みだったりとかいうのを本当に それがリアルなところなんだということをちゃんと引き出していきたい、でそれを描いていくことによってという、実際でも今この現代社会、今のこの現代社会においての のそれぞれの痛みみたいなのっていうのはどうなんですかね。その普遍的なもの、昔から今に至るまで普遍的なものなのか、それとも今っていうのはまたある特殊な形を作ってるのかっていう、その見方
ですか。あのそんな風に二分することはできないと思いますですね。
あ
の
どっちもあり、
時代がいろいろになるわけですから、ただしそれはそんなに基本的に人間は変わらないですよ。そんなに劇的に こう変化してるってことは僕はないと思ってますね、状況によってはね、
ですね、
ものすごく残酷にもなりうるし、ものすごく善良というようなものがこう実行される時もあるかもわからないけれども、でも基本的には僕は人間っていうのはそのどっちでもないっていうかな、どっちでもあるとも言えるけれども、
まあねだから本当にオールはナッシングではなくて、その間に
そうそうそう間でうろうろしてるっていう
頼ってるという
ふうに思います。
空也上人に戻ると、その空也上人がまあこの本の中でもね、その一緒に歩いてって、それを少しでも癒すとかね、あの痛みを少しでも取ってくれるというような形になって一役買ってるわけですけど、この時代のその痛みを和らげるのに有効な手立て、まあこの時代に限らずですけど、その痛みを取るのに有効な手立てっていうのはどういうことなんですかね。
それはいつもあの例えばキリストなんていうのは ものすごい実は幻想でしょう。それはあの科学の時代だから、あの実際キリストがいたところはどこであるとかいう調査があったり、
はい、
あのなんかするけど、それだってつまり何を言ったかなんとかっていうようなことになれば実証不能でしょ
う。そうですね、
それでもつまりあのものすごくキリスト存在をこう感じてる人たちがいるわけですよね。で私たち日本人はやはりそのキリストではなくて自然とか仏教とかね、そういう種類のつまりあの人間を超えたもの、超越的なもの、そういうものをやっぱり持ってると思うんですよね。そういう宗教的感情っていうのを、そのキリスト教みたいにくっきりはしてないけれども持ってると思うんですね。それを僕は今空也上人で、あの、まあ、例えばの話で言ったわけですけれども、思わず両手を合わせるとかね、
はい、
そういうようなことで、つまり個人が一番強くて、そして個人があの、自分を救う以外に結局は救ってくれるものはないんだみたいな、それから、まあ、救ってくれるものは近所の人だとかにとかっていうレベル の、あのところで完結してないもの、超越的なもの、そういうものを僕はやっぱりねこう思うのは、それは宗教的感情というくらいのものかもわからないけれども、僕らは持ってるっていうふうに思うんですね。だからそれがあんまりつまりこうひれ伏すような感じで、きっと皆様は見ててくださるとかね、まあそれだって僕は一つ救いではあるとは思うけれども、僕はまあ近代を生きている、現代を生きているというかな、人間にとっては空也上人のようにというかな、私が勝手に考えた空也上人だけど、横を歩いてるぐらいに超越的なものを感じる方がいいんじゃないかと思うのね。日本人は結局は自然信仰みたいなとこありますでしょ、
はい、
だから自然っていうのはこの今度の地震もそうだけど、もう有無を言わさないし、善も悪もない、もうすごい超越性ですよね。でそういう超越性みたいなものに対してひれ伏すっていうことは、僕はあの日本人は持ってると思いますですね、それだからある種の冷静さみたいなものも、あの持ててる、それは個人的な今の時代の人だからというんではなくて、僕は日本人がかなりいろんな災害や戦争やいろんなことを経験してね、ここまで来たっていうこと、その時の対処の仕方、それはものすごく厳しければ厳しいほどね、抗議しないですよ。
抗いようがない、
そうもうどうしようもないっていう感じね。
この本の舞台でもあるあの介護についてもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、今のこの日本社会の中でのその介護の現状とか、あるいは高齢者を取り巻く問題課題っていうのは、山田さんはどのように捉えてらっしゃいますか。
いや、すごく大変だと思いますね。こんな事態っていうのは本当にあの今までの日本人は経験しなかったことだと思いますね。だからまだ未成熟で、あのしわ寄せが非常にこの当事者の方たち、あの両方にね、介護される人もされる人もに言ってると思いますけれども、こういろいろ調べてると、あの、まあ、非常に重度な認知症にかかられていて、体も不自由なお年寄りを世話している特別養護ホームですね、老人ホームですね、そこでは まあ、圧倒的に女性が多いわけですよね、うん、あの患者さんというか、はい、入ってらっしゃる方は、うん、そして青年がね、若い青年がいわば毎日あの局部とお尻ときれいに拭いてあげるっていうことをしているっていう話を聞きましてね、それも結構きついだろうなっていう気がして、しかもそれ心の交流があればまだしも、まあないからいいとも言えるけれども、つまり叫んだり怒鳴ったりする人がいたり、ご飯を食べないのを無理やり口開けさせて食べさせるとかね、そういう人の話を聞いたりそういう人を見たりしていて、僕はなんかそういう人ご馳走してあげたくなっちゃったのね。大変だねって言いたくなった。つまりあの政治的に僕は動く人間ではないんで、それで制度を変えろとかね、なんとかっていうようなことは僕のやることじゃないというふうに思うんで、あのもっと個人的な気持ちですね。
なるほど、うん、まあ、でも少なくともそういった方を少しでもねぎらってあげたいというのは、
そうそうそう、それはもう老人の勝手な、うん、干渉ですけど、うん、うん、でもそれをいわばパンダネにして小説を書いてみようと思います、う
ん
う
ん
う
ん、ね、まあ今違った、ね、角度からで、ノンフィクションではなく、いろんな角度からという部分もありつつということですけど、まあその中でね、その恋の話、まあね、今回はその微妙な三角関係っていう感じなんですかね。ちょっと言い方も微妙な感じになってくるんですけど、まあ、あの恋というような、ね、テーマもちょっと出てくるわけですけど、その高齢化社会っていうか、まあ、分類上はもう超高齢社会と言った方がいいんでしょうけど、まあ、まあこういった社会で その恋についてっていうのはどう思いですか。
いや、それは恋というものはもうその肉体的にはもう80越すと可能な人は少ないですよね、あのいるでしょうけど、
はいはい、
だけどつまり綺麗なものにこう憧れるとか近くにいてほしいとかっていう思いは僕は誰にもあると思いますですね、うん、そのチャンスがあればね、うん、ただあの深くみんな諦めてるからそんなものは出さないけれども、うんうん、例えば僕は自分はあんまりよくは入院したことがないんであんまりわかんないけど、あの看護師さんが若い人だったりするとこうやってこう脈を取ってくれるとき、うん、手に触れてくれると、はい、その手の若さに非常に感じやすくなってるっていう話を聞いたことがあるんですよね、うん、それは確かに僕もあの若い子なんかとちょっとこう拍手するとかっていうとあの若さにをすごく敏感に感じますですね、
うん、
そういう老人の若い異性人あの対する思いっていうのは僕はやっぱりあると思いますね。ただ全体の感情的なこう活力が衰えてるからそんなに爆発したりなんかはしないけれどね、
まあ、いわゆるその胸のときめきだったりとかっていう、
そうそう、でもそれ表にはまあね、多くの人は出さないでしょうけれども、でも僕はそういうものはあっていいし、あのそれはなんか人間の根源的に持っているものだと思いますね、うん、恋をしたって恋っていうことと僕はあの夫婦の愛情であるとかあの親子の愛情であるとかっていうものとは違うと思うのは、やっぱり恋っていうのは生殖に関わる感情ですよね、うん、そしてそれを果たすと冷める。
まあそうですね、そうですね、うん、
それと愛と混同するからね、あの
ややこしくなっちゃう。
そうそう、永遠にとか言われるから、はいはい、みんな罪悪感が出てきちゃったり恨みができてきちゃうけれども、うん、恋っていうのは理不尽なもので、そして一時的なもんだと僕は思うんですね、
うんうんうん、理不尽でかつ一時的、
うん、そう、あの、うん、でそれがまあ子供が生まれたりそれから少し長く一緒にいるということのために、うん、あの恋というんではなくて今度は愛情みたいなものが湧いてきて、うんうん、そして長く続くっていう風になるべきものであって、うん、
なるほどなるほど、
その何十年もずっと恋の情熱であのいて一緒に暮らしてるなんてことはまあありえないですよ。
そうですね、う
ん、でありえなくて別にちょっとも罪悪感なんか感じる必要はないし、
も
ともと
そういう性質のものだから、
うん、そうそう、お互い非難し合ったりするのはナンセンスだって、うん、そういうこうファッとこう、まあ、老人の場合にはまあ、半分以上は思い出でしょう、うん、思い出に駆り立てられるっていうようなこと、うん、ある時期からは恋っていうものがやっぱりこう過去の思い出を こう繰り返してるっていうようなところがあってね、その
反芻してるみたいな、
やっぱり若い人のもんですよ恋なんていうのはね、しかもその70代80代になってからの恋っていうのはまあ実際には成就しないでしょう、肉体的にはもちろんしないでしょうし、だから僕はそういうものってない方がいいとも思うくらいね、自分としてはね、これにもちょっと書きましたけど、老人になった良さっていうのは恋なんかしないことだと思ってたってこの老人は語ってるんですよね、恋で、なんだかもうものすごい人格的にはあんまり面白くもないような女にこう振り回されたり、どうしてもその人と一緒にいたくて浅ましいようなことをしてしまったり、そういうことがなくなってきた世代ですよね、70代80代ぐらいになるとね、60代ぐらいまではまだ怪しいけど、そうするとものすごくこう楽になるっていうことがあるんですよ、つまり女の人と若い女の人と会って自分を好きかどうかなんて考えないで済むんですよ好きじゃないに決まってんだからね、その恋の領域ではね、それはすごく気楽なことでねそんなの情けないとも言う人もいるかも分かんないけど、僕はむしろそれはそれでいいと思います、ただそのチャンスがそばにあるとね、
やっぱりそれは起こり
う
る
案外、恋してしまうってことは僕あると思うんですよ。でこの場合はまあ介護のね、
ケアマネージャー
ケアマネージャーですけど、これはちょっと避けようもなくそばに来るから
物理的にね、そうですね、
ただその自分が実際の行為はもうできなくなってるから、代理人を立ててね、
そうですね、まあ、そこでまたちょっと話がこんがらがったり来ちゃったりすることもありますからね。
けど親になってみるとね、子供が映画見に行ったっつって 何見たっつって、まあねなんて言うとね、自分も見たような気持ちになる時期があったんですね、なんかねそういう旅行して来いって言って子供が旅行して帰ってくるとなんか自分も嬉しいのね、そういう時があるんですよ。なんかねそれと僕ちょっと重ねてみたかったんです。
自分が実際には経験とかこう行動してるわけではないのに、代理で
そうなんかやってくれてる。つまりこのくらいの年になるともう京都なんてもう何十遍も行ってますでしょ。そうすると京都へ行ってこいって言って若い子が行ってきました、あそこ見ました、ここ見ましたって言うと全部わかるわけですよ。まあ京都なんか特別だけどね、そうするとなんだか自分も気が済んだような気になるっていう、そういうこう個人だけではなくて次の世代にこう気持ちを託していくっていうことね、そして人の若い人の運命に関わりたいという気持ち、自分だけで、そういうのも書いてみたかったんですよ。Let's get knowledge with
fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすべ、今回のエキスパートは脚本家作家の山田太一さんです。朝日新聞出版から著書空也商人がいたが出版となっています。先の東日本大震災による津波、家が流されていってしまう映像なんかは岸辺のアルバムのあのシーンを連想した人もいらっしゃると思うんですが、その自然の脅威という点では、ある意味こう共通している部分もあって、その今回の震災について改めてどういうふうに山さんは思っていらっしゃいますか。
いや非常に不謹慎に聞こえないといいんですけれども、戦争じゃなくてよかったなと思う。
戦争じゃなくてよかった、
空襲でねあんなにたくさんの人が亡くなるっていうことだったらば一回で済みませんでしょう。
ああ、そうですね。
戦争を始めたらもうそんな一回の空襲で終わるなんて戦争はあんまりない、しかもあれだけ広大なところでが、爆撃を受けたらね、こっちの恨みはもう募るだろうし、そのまま破滅しちゃうくらいの大、災害でしょう、だから僕戦争だったらもう日本人はもうその相手の国を恨むっていうことがもうものすごくなってきて、それこそある種の独裁的な人に引っ張られてもうみんな死んでもいいっていうんで相手と戦いたくなるんじゃないでしょうか。でも幸いにしてったら本当にいけないけれども、でも僕はやっぱり自然の 力であったっていうことはわずかだけど救いであるっていう気はしましてですね、
うんうん、
それとまあ今死者と行方不明者を入れて、2万9千ぐらいになってらし、もっとまあきっと増えるでしょうけれども、今毎年あの自殺者が3万人を超すと言ってますですね。そうするとあれだけの災害の中で今死者行方不明者混ぜて現時点ではまだ3万人には行ってないという、ちょっとそれはある一日のことだからそれは本当にすごいことだけれども、1年間にとっては日本人の自殺者って3万人死んでるわけですね。
そうですね。
一方でそういう死者が出てるっていうことも忘れたくないなとは思います
ね。あ、なるほど、確かにそう本当に言われればそうですね、うん、ずっとここのところもう毎年3万人を超える人たちが自ら命を絶ってる、それと同じ規模のことなんですよ。
まあ、1日で起こったんですから、まあ そうですね、それはもう驚くべきあのことですけれども、
うんうんうん、
でもじゃあ1年間に3万人死ぬということは驚くべきことではないのかっていうと、うんうん、みんなで興奮して助けようと思ったって不思議はないくらいの、
うん、そうですね、その驚くべきのスケールとしてはあのスケールが実は毎年行われていたんだという、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、でも今回の場合はその震災で本当に、まあ、それだけの規模の方々がもう本当に亡くなって、
もう本当にあの、うん、みんなで助けなきゃいけないし助けられるんですから あの、うん、ある程度はね、うん、もちろんあの、災害に遭われた方が一番大変で一番自立していかなきゃならない自分で立ち上がっていこうと思ってらっしゃるでしょうけれども、助けられるっていうことは、まあ、ある意味では幸せな部分もあると思いますですね、
うんうんうんうん、
あの東京大空襲も一夜で10万人死んだって、あの頃は助けるったって日本中がもう空襲や戦争でもうズタズタになってるから、なんていうか義援金なんていう話は全くなかった、
うん、まあ、起こりようがない、
ね、起こりようがない、しかも次々とまだ爆弾落とされるわけですから、だからまあそんなことを比べて軽いように言う気持ちは全くありませんけれども、うん、でも歴史っていうものにはそういう時もあったっていうことも僕は踏まえてもいいと思います、ね、
なるほどなるほど。
そして今はむしろ元気になる種をいっぱい持ってらっしゃるんじゃないかって思います、
うんうん
うん、でそれと同時に人が死ぬってね、人の苦労って結局は人間はね分かんないんですよ、
うん
うん、いくら想像して大変だとか分かったってね、それは僕は自分の親族を子供の頃から何人か、まあ、あの死んだのをこうし経験しておりますけれども、死んで悲しいんだけどお腹空くとご飯食べたくなるわけね。その理不尽っていうのかな、人が死ぬってことは結局想像できない、うん、人の気持ちって人の身になることはできないですよ基本的にはね、
うんうんうん、
だから僕はその節度っていうものが、節度っていうのかな、人間ってそういうふうにできてると思うんですよ、
うんうんうん、
だから全部人の身になれたとしたらば、その善良な気持ちで死んじゃいますよその人は、
うんうんうん、
人の身になれないすまなさっていうものを持っていないといけないと僕は思いますですね、
うん、
みんな一緒だよって、日本は一つだ頑張ろうってみたいなことを言うのはね、うん、一時的な干渉としては僕は分かんなくはないし、僕もそういうふうに言いたい気持ちがあるし、うん、あの助けたいと思うけれども、でもそうじゃないですよね、うん、人間ってやっぱり人の不幸って分かんないんですよね、うん、もう
想像するしかないですね、それは、ね、
でそれ全部人の身になっていたら、
うん、
その善良さで死んじゃいます人間はね、
うんうんうん、
生きていくために僕はそういうふうに鈍感に作られてるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
それは悲しいことだけど、
うんうんうん、でもやっぱりその鈍感さというのを自覚しておく必要はあるということ、
ね、そうです、うん、僕はそれを言いたい、
うんうん、
全部わかってるようなこと言っちゃいけない、
うんうんうん、
それから完全ではありえないとかね、でそういうことはむしろ災害に遭われた方の方がよく承知してらっしゃると思いますですね、う
ん、もちろん、ね、当事者ですもんね、
そう、それであまりに有無を言わさぬすごいことでしょ
う、うん、
そうするとね本当にあの人間って
こうしろとか走ろとかなんて言えなくなっちゃうところが僕はあると思うんですね、
うんうんうんうん、
だからそういうことも踏まえて経験 してくださって今苦労してらっしゃる方たちに対していろんな言葉を気をつけなきゃいけないとは思うな。
少なくとも全部分かってますっていうことはありえないし、
ありえないです、うんうん、鈍感であるからこそ、うんうん、我々は生きているっていう、
そうですね、
やっぱ現在といえば現在みたいなものを抱えているっていうふうに思いますですね、うんうんうん、まあ僕はドラマを書いてる人間だからそういうふうに思ってしまうのかも分かりませんけれども、うんうんうん、
まあでもその中でやっぱりその支援できるんだということの幸福も同時に
支援させていただく幸福も あるというふうには思いますですね、うんうん、次の災害とか次の戦争とかが起こらないで何年もかかるでしょうけれども、うんうん、被害に遭われた方が立ち直っていただきたいとは心から思います、う
ん、話はちょっと変わるんですけど不揃いのリンゴたちではその名もなき若者たちをこう描いていた、うん、でクイア商人がいたでもやっぱりその現代の若者の姿も当然描き込まれているわけですけど、うん、山田さんこれからの若い世代に託す思いというのはどういうことになってきますかね。
まあ託すしかないわけですからね。
まあ嫌顔でも結局彼らが
そうそう、ね、その時代その時代っていうものを、うん、まあ中心になる人はだいたいこう成長してきた過程を見ると40代から50代の前半ぐらいがその社会を担うっていう時期がありますでしょう、
うん、
どの世代にも、ね、
はい、
だその世代がどういう40代50代の時に社会を荒らしめているかっていうこと、
うんうんうん、
その時その人たちに頼るしかないんですもの、
うん、そうですね、うん、
頼るしかっていうのもちょっとあれだけど、うん、中心になっても
まあ軸の存在ですかね、はい、
実際に動く人ね、うんうんうん、そういう時にいい時代を作ってほしいなとは思いますですね、うん、どの世代もね。
なるほどなるほど、うん、でしかもその例えばその手前の20代30代っていう世代はじゃあ次の時代のまあ主役候補
だ、まあ、もう緊張しててくれた
もうちょっとしたらお前らの番になるからっていう
楽しんでくれと思いますですね。
不揃いのリンゴたちとか、まあ、いわゆる80年代ぐらいの時代、その年代によって次世代を担う若者たちっていうのは違いはあったりするんですかね。
もうそれはものすごく社会によって影響を受けると思います。
ものすごく、
だってその戦争をしてたらば、
ああ、そうですね、
それはもう全然違いますでしょう、うん、で僕はやっぱりね平和な時代っていうのは非常に大事だと思ってしまうのね。戦争を子供の頃ですけど経験してる、
はい、
で戦争時代っていうのはね敵が来るわけでしょ。それで攻めてきてたくさん殺すと喜ぶわけでしょ敵はそういうこっちもたくさん敵を殺すと喜ぶというのは異常ですよね、うん、そういう時ってねそれに専念せざるを得ないわけですよ。この辛みがあるとそれを救おうっていうところにみんなが専念しようとするのと同じにね、うん、でそういう時代っていうのはねそれは専念するしかないですよ、
うん、
それなんか親が殺されようと子供が殺されようと知るかってわけにはいかないから、うん、それに対する逃げるとか戦うとか防備するとかって。でも今のこの何十年かは日本は戦争もなかった、まあ、災害はありましたけれどもそういう時だからこそくだらないことを考えられたというかな
そうじゃないこと
そうそうそう
本質じゃないから、
本質的なことじゃないことね、
うんうん、
余
計なことをいろんなことで考えられ
る、はい、音楽であったりね、うん、その私が前にちょっと言った自責の念なんていうのもね、それは微妙な自責の念なんて本当にすごい時代だったらばそんなの感じてられないですよ、うん、
それどこじゃないですね。
それどこじゃない
くよくよしてる暇はない
じゃん。暇ないから、うん、だけど今この何十年かって僕はくよくよ考えたり、うん、それからあんまり金にもならないようなことを考えたり本質的でないものを考えたり楽しんだりいろんなことができる時代だって思うんですね、うんうん、それはね宝物のように僕は大事な時期だっていう気がするんです、
うんうんうん、
これはいつまでも続かないからまたもっと厳しい時代が来る というふうに、まあ、どうしても歴史を読むとね、今どこっていうわけじゃありませんけれども、来ないとは決して言えない、急に他国が我が物顔で占領してくるってことは、ヒトラーがポーランドをね宣戦布告もなしにワーッと入ってきたりする、それはちょっと、どうしてって言うけど、強ければ屈服するしかないじゃないですか。そういうことがこれから以降は起こらないなんて保証は何にもないですよ。ですから甘いことを考えてると、今度の津波と原発みたいなもんで、それは想定外だったって、もう入ってきちゃったらどうにもならないでしょ。だから僕は軍備を しろなんていうふうに短絡する気はないけれども、でもそういうことはあるっていうふうに思うとね、まあ災害があったから今はちょっと違うかも分かりませんけれども、くだらないことを考えてられたり、なんかあんまり役にも立たないようなことができたりする世界って、とてもいい社会だと思うのね。だからみんなでそれ大事にしよう、それはなんか当たり前のことのように思わないで大事にしていこう、
もう決して自明のことではない、
ない、
いうことですね。
実に恵まれたある時代であって、ベルエポックっていった1900年ぐらい あのフランス、ヨーロッパのね、パリを中心にしたその賑やかなことだって、第一次大戦が始まり、もうベルエポックどこの3位じゃなくなっちゃって、まあ、今に至ってると言ってもいいくらいですよね。そういうことを考えたら、日本はね、いろんな不満もいろいろあるだろうけれども、僕はとてもいい時代を生きてるっていうふうに思ってもいいんじゃないかって気がする。
それをもう一度認識し直してもいいでしょうね。
そう、それは若い時の戦争も何も知らない若い子が生まれてきて20年か30年ぐらいだったら、それは別にそれは当たり前だろう、
最初からそれですからね。
そうだから、そんなこと言っても何言ってんだっていうふうになるでしょうけれども、でも僕はもう本当に宝物のような時代だと思う。だからそこでは本当に好きなことをなるべくするとかね、なんか勝手なことできるんだから、できる範囲ではね、僕はして、そういうところ以外に文化が育つところはないわけだから、戦争が起こっちゃえば文化どころの騒ぎじゃないんだから、まあ今はね、とてもまあありがたい時代だなと僕は思いますね。
なるほど、それをもう一度ちゃんと認識しといた方がいい
な。そうだから、勝手放題に文化だって、いろんな文化をこううんと花開かしたっていいと思う、ね。だそのためにはやっぱり今の時代っていうものが危機のスレスレのところでこの平静を保ってんだと思わないといけない。それは今津波も一つの警告だと僕は思います。
なるほど。
Let's get knowledge with fun。
山田さんはこれまで本当に脚本家作家として多くのヒット作を生み出してこられていますし、まあ、その理由というのを自己分析するとどういう、なぜこれほどのものを生み出してこれたんですか。
これほどなんてことは全くないんで細々と生かしていただいたんですけれども、僕はテレビっていうものがね、大学時代にももうテレビはやっと出てきたっていうところでありましたけど、僕は高いから持ってなかったから撮影所入るとテレビを敵視する空気が非常に強かった時代なんで、テレビ見てるなんてバカにされたりして
、
それだけど僕は 30の時に会社松竹の映画社を辞めたんですが、これからテレビの時代だなっていう気がとてもしたんですね。
あ、その時に、
はい、それテレビ局へこう、まあ、ある仕事やなんかでこう行くと、映画会社よりも活気があっていろんなことしようとしてて、それでまた何でもできるような気がしてて、みんなこう一種の躁状態みたいな感じがあってね、で撮影所へ戻るとシーンとしててねそしてテレビの悪口言っててね、僕はそれでテレビへ移ったようなとこもあるんですけれども、ある時期までの僕テレビっていうのは本当に時代を担ってるようなとこがあったと思いますですね。いろんな試みができてね、それがなんかこうだんだんパワーが落ちてきて、今やなんか 情けないメディアにどんどんなっていくような気がしてね。でも非常にもったいないメディアだと思いますですね。それはパソコンで変わりうるとかね、いろんなことを言ってて、はい、テレビももちろん変わらなきゃいけませんけれども、もっと誇りを持って僕はテレビを作ってる人たちがいろんなことをやろうとしていいと思うね。
少なくとも山田さんがもうその世界に入り込んだ時はもうガーッと熱く燃えたぎってる状況の中、
なんかこういうことやってやばいかなとか言ってもやっちゃいましょうかっていう方が強かったですよ。
でその中で山田さんご自身もじゃあどんどん行けっていう感じで
行けっていう感じでね、だけど今はこんなこと言ってやばいかなったらやばいでしょっていうか、あのこっちはやばいと思ってないのに、これはちょっといけないんじゃないでしょうかっていう風なね、もう非常にこう変わっちゃったなって気がしますね。もちろん今でもあのやろうと思って言ってくださる方が僕にもいるんで、あのその人たちは素敵だと僕は思ってるけれどもでもそれは数が少なくなってきてる気はしますですね。
そのでもある意味環境が山田太一というこう脚本家なり作家っていうのをどんどんこう推進したっていう感じがある、
そうですね。ある時から小説書こうかと思って、今度芝居書こうかと思ってっていう風になってきたのも、僕はやっぱりその時代時代の僕が置かれている環境からジタバタしてたんだと思いますですね。未だにジタバタしてます。
その山田さんご自身としてはその、まあ、いろんなものを書く、まあ、脚本だったり小説だったりといろんなパターンがあると思うんですけど、それはそのエネルギーのあるところにどんどん行きたいというような感じなんですか？
ある種のエネルギーを引き出してくれるメディアだっていうかな、って感じた、それ自体全体が活気があるとかそういうことではないですね。あのつまり芝居を書くというと芝居とテレビドラマは全然違いますからね、作り方が。それから、小説も違います。制約もこう語れる水準の違いもいい悪いじゃなくて、ですからあのそれで僕は自分の中に今までテレビドラマでは書けなかったものが芝居書くと浮上してくるんですよ。
なるほど。
小説書くとまた別の、全然テレビドラマじゃ企画通んねえだろうなと思ったのが、あのこの空也上人だってこれテレビドラマで企画出したら通らないですよ絶対にこんな地味な話って言われちゃいますね。だけど小説ならもう書けるわけですよね。そういうふうにその面白さで僕は あちこち渡り歩いてるというかな。
ご自身の中でいろんなモチベーションというかそれのベクトルが全然違うわけですよね。
そうそう違うんですよ。それは僕はやって分かったですね。面白かった。そうなんだと。
あ、そうか。それは最初からご自身でもこう捉えてたわけじゃなくて、なんかモヤモヤしてるでこっち行ってみようと思って、そうそうあこうだったかみたいな。
そうそう、テレビドラマやってると、テレビドラマの不満は、まあ多少ねある程度やってると出てくるけれども、小説書かないかって誘われて書くと、ああこういう世界も開けるんだっていうふうにね思ったりして、
それはじゃあご自身の中でも発見でもあるわけです。まあこれまでねでもそういったいろんな作品の中で多くの人間のこう心情だったりとか境遇とかを描いてきていらっしゃるわけですが、その人間というものの本質といったらちょっと大きい話になっちゃうんですけど、その凄さとか悲しさとかおかしさみたいなのっていうのはどういうふうに捉えていらっしゃいますかね。
人間ってこうだよねっていうふうに言って共感してくれる方がどのぐらいいるか当てにしながら書いてるわけですよね。だから人間ってあのこうぶたれると痛いって辛いよねっていうふうに言ってるのがまあ通念でしょう。そうするとぶたれたいっていう人もいるわけですね。
まあそうですね、はい、
もっとぶってっていう人もいるわけですね。そういうのもっとぶってっていう人もいるよねっていうふうに言うと、あ本当そうだねっていう共感してくれるっていうふうに、人間のいろんなところが実は通念ではないものがあるねっていうこと、それは人間人生についてもそうですね。まあ、この話でも あのお通夜でセックスしてしまうっていうところがありますけど、それはポルノ映画だとそういうのはあるけど普通にはまあない話ですね、うんうん、あのでもそれが自然にね、そんなに反道徳的な感じなんか何にもしないでお通夜でセックスできないかなと思ったんです、
うんうん
うん、そういうことね、そういうに人生ってもう本当に大きくて頭が良くて人間の手に負えないですよ。
全然一様じゃないっていう、
ね、そうそうそう、だからそれに挑戦してるだけでもう面白いといえば面白いし、いろいろ、
じゃあ全ての作品というか全てのこの中でもうそれをいろんなパターンを提示してるというような感じ。
提示なんてんじゃなくて自分で気がついてああそうかとか言うんでね、あのそんなにあの、
ね、もうその都度その都度
その都度その自分で書いてて自分では気がつかないものもありますですね、うん、あの人から分析的に言われるとあそうか自分はこういうことを書いてたのかなって思うこともあるけど。
なるほどね、そうか、そこでも発見がいろいろありますね。脚本とか小説いろんなものを書いてこられた中で、その執筆ということの中でご自身が学んだことというのはどういうことになりますかね。
絶えず学んでますけれども、うん、一方ではやっぱり現実の生活でも学ぶというかな、当たり前だけど、うん、書くことでやっぱり自分の浅さが分かったりもしますからね。
自分の浅さ、
浅さ、うん、ものに対する見方、人の捉え方、うんうん、それはもう書いて読み返せばあのすぐ分かるというかな、まあ、まあ人が読んでねこれ変じゃ浅いんじゃないっていう指摘なんかを受けたりすることもあるし、うん、あの俳優さんと僕ら直接つまり僕のセリフを言ってもらわなきゃならないわけでしょ、うんうん、だから俳優さんっていうのは本気で考えますよね、それこれ本当にどうかって。だからあのとても教えられる時ありますよ。ああそうかってね、僕に何か言ってこなくても、うん、それのセリフの言い方ね、言い方によってああそうだ俺は批評されちゃったなっていう気がする時もありますね、うん、そうしょっちゅうあるわけじゃないけれども、うん、やっぱりとても教えられるし、
うん、
こう俳優さんとの仕事も僕はとても好きですね、
うんうん、
だから小説家にずっとなっちゃうのは寂しいしですから絶えず怯えてます
いやいやいや、今後もぜひぜひその山田作品ぜひ世に、ね、出していただきたいと思います。
出させていただけたら本当にありがたいことだと思ってます。
あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕はあの松竹に撮影所にいた時に、
はい、
途中からずっとあの木下圭介さんという監督さんの、はい、あの組につかせていただいて、来たんで、一番やっぱり先生と言ってそうだなと思うのはやっぱ木下圭介さんですね。
うん、木下監督は何を教えてくださったですか。
あのね、助監督ってしょっちゅうカバン持ちでもうあのいろんなところ行ったりしてるから、あの何っていうんではなくて、まあ、何っていうことももちろんいっぱい教えてもらいました。例えばあの一流の料理屋さんへ入っていくとかバーへ入っていくとかなんて、僕なんか金ないから全然一人じゃいけないけど、監督が一流好みの方だったからそういうところも平然と入っていくし、そこで自分が入ってくれば主役が来たっていう感じで入っていかれるし、そういう人当たりのこととかね、うん、そういうようなことも随分教わりましたけれども、一つは僕が入った頃っていうのは映画界っていうのが日本映画がね観客動員数のピークだった時なんですよ、昭和33年っていうのは。ですからまだ映画はすごく元気だったんですよ、うんうん、それから急速にガーッとテレビが出てきてあの落ちていくわけですけれども、ですからそのね一番輝ける時の監督っていうのを見てるわけですよ。そしてテレビに関わられるようになって、それでもあのとても成功なさったんですけれど、それからこの少しこう仕事を離れられるとかって、そういうねこうある 一種の清水といったら失礼だけれども、うんうんうん、あの老いということも一緒にね、うんうん、そういうものをこう見ていて、それから周囲の人のこう近づき方離れ方なんていうのもこうそばで見ていると、うんうん、あ、人生ってこういう風なんだ、こんなにあのすごい方と僕は自分を比較はできませんけれども、なんかこう簡単の夢っていうのがありますでしょ、あのちょっと寝たらあの一生見てしまったっていうね、あのそれでニヒリストになっちゃったというそういうのとちょっと似てるけれども、僕は自分がの名前が出ていく頃にある種のニヒリズムみたいなものがこうなんていうかな、こう蓄えていたっていうかな、あののぼせない冷めてる、
うんうんうん、必ずこう紆余曲折があるんだ
と、そうそう、油断しない、うんうん、とかっていうのは僕は木下さんから教えられたっていう気がしますですね。
もうそこも
こんなこと初めて言ったな、
うん、もうのっぺりしたものではなくていろんなこう
そう、うん、あの時代と非常に作品がフィットしてる時と、うんうん、それから時代とちょっとこう齟齬が出てくる時とかね、そういうことはどうしたってありますですよ。むしろある時代をよく生きた作家ほど次の時代は辛いですよ。そういうことも僕は教えられたな、うん、そして今度子供っていうのは親を否定して自己形成するから、次の世代っていうのは否定してかかってくるから怖いけど、孫はねその否定したやつを否定するから
裏の裏ですね、
おじいさんと手を結びやすいというねそういうことも感じたな。
おほうほうほう、うん、それも含めて、まあ、まあ栄枯盛衰って言い方ちょっと違うかもしれないけど、
そう、盛衰って言って失礼だけれども、うんうん、あの年を取るということ、うんうん、そういう個人的なこともね、うんうん、含めてあのとても人生を教えられたなって気がします、ですね、
うん、それをまさにこう全身でもう身をもって教えていただいたというような感じです、うん、生き様の中からっていう、そう
ですね、あのもちろん不幸っていうわけじゃないですよ、うんはい、ものすごいもう僕ら手も届かないような幸福感、うん、達成感もあり、うんうんうん、それからそのためにこそあのお寂しい時もあるとかね、うん、そういうのをこういろいろ教えていただいたですね、うん、
ラジオ版学問のすすめ、本日は脚本家作家の山田太一さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
いや、こちらこそ。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家脚本家の山田太一さんをお迎えしてお送りしました。山田太一さん、本当にこうソフトな、ね、お人柄、語り口の中にでもいろんな示唆に富むメッセージいただきました。空也上人は山田さんと重なりますね、まあ、ご本人にこんなことをおっしゃったら絶対ご謙遜して否定されると思うんですけど、とてもそういう感じがいたしました。うん、本当に横に一緒に歩いていただきたい、そんな感覚の方です。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の池澤夏樹さんに池澤さん個人編集世界文学全集を踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。